ハレルヤ、本当にいつも感動しますね。本当感謝します。本当に今日は、人数も少ない中で、自宅してくれるのかなと思ったら、自分からね、こういう時だからこそぜひしたいっていうことでね、してくださったんですよね。いや本当に感謝します。カタリア、皆さんの家にはイエス様が来てくださっていますか？誰一人いい家なんていう人はいませんよね。はい、感謝します。私は、先週ですね、滋賀県の娘の長女のところに行ってたんですけれども、日曜日山科の教会に行ったら、もうみんなに北海道大丈夫ですかってね、そりゃ心配になりますよね。聞かれたんです。大丈夫ですよ、もちろんってね。皆さん関南時代に入ってるわけじゃないんですから。そうでしょ、もう全然今はまあ前哨戦と言っていいのかどうか分かりませんけれども、本当に、私たちは今年の私たちの教会の目標は Be strong です。ですから心配ありませんっていうふうに答えてきました。で、まあでも自分自身がどういう生き方をしているのかというのか、まあ、そこまで大げさに考えなくっても、どういうタイプか、心配性かズボラか、もう前向きかそうじゃないかとか、そういう性質っていうんですか、そういうのは普段の時よりも危機的な時に余計現れるって言われますよね。で、今までの生活パターンや考え方では通用しない、いわゆるパラダイムシフトが起きた時に、自分を新たに発見したり見つめ直したり、足りなさがよくわかります。今、先生を消す方程式というね、ドラマがあるんですよね。私あんまり好みではないんですが、ちょっと考えるところがあって見ているんです。いや、ちょっと不気味だね。今の高校生どんな感じかなと思ってね、ドラマですからね、全部当てはまるわけじゃないんですけれども、みんな東大を目指すような学校、しかもね、全然わかんないなと思いながらちょっと見てみたんです。で、まあその中の主人公のね、田中圭演じる先生が繰り返し言う言葉があるんです。その言葉の一つに、人生にはまさかなことが起きるんですっていうね、自分が本当に大変な危機的な生徒に追い詰められた時、人生、生徒がまた追い詰められた時、人生にはまさかのことが起きるんです。予想もしなかった出来事、一瞬のうちに物事が暗転しまうというまさかです。今は世界中の人々がこのまさかを経験している時代ですよね。でもこれは序の口ですので、この時に乗り越えるコツを身につけていきたいと思います。今日の箇所はイエス様のお母さんであるマリアに起こったまさかの時です。その時にイエス様がなされたことは、私たちが最初に発見するべきイエス様のご性質であり、私たちがまさかの時にどのように対応したらよいのかがわかる箇所なんです。まずヨハネの福音書2章1節をお読みしましょう。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。このカナの町はナザレというイエス様のこの村でありにとても近い村だったんです。マリアの身内かごく親しい関係の方が結婚式を挙げていたと思われます。そこではマリアも接待か何かの重要な役目をしていて、 イエス様も弟子たちと一緒に招待に預かっていたんですね。この時にいた弟子たちはまだ5人ほどです。本当に初期の頃でした。当時の結婚式は全ての親戚、友人、知人を招いて1週間くらい延々と続いたんです。ところがこの人生で最も晴れやかな祝宴の真っ最中に大変なことが起きたのです。なんと祝宴に出すメインドリンクのブドウ酒が切れてしまったんです。このブドウ酒がなくなるという失態は花婿花嫁にとってもとっても恥ずかしいことで不名誉なことでした。まさしくまさかということが起こったんですね。これ今で言えば、まあ、ユースタイムでね、ものすごく美味しいハンバーガーパーティーをしますって、この特にパンの中に入れるハンバーガーはものすごくもう誰も食べたことがない美味しいものを提供しますってね、何十人も若者たちが来たのに10人ぐらいでまさかハンバーガーがなくなっていた。お肉の方がなくなってあるのはパンとサラダだけってなったら土足真っ青になるよねそういう状況です。わかりましたか？でまあこういう調子よく言ってたのに思いがけないアクシデントが起きた、乗り越えれない出来事が起こった、計算外のことが起こった時、私たちは今までの信仰が吹き飛んでしまうんですね。安全圏にいる時は本物の信仰はなかなか生まれません。で、まして奇跡を生み出すこともできません。奇跡は常にまさかこんなことが起きるとはという時に起きるんです。田中圭さんは必ずそういう時にこれって嫌いじゃないですって、ちょっと不気味な言い方するんですよね。これって嫌いじゃないですって、いや私は見てて嫌でしょってね、嫌いですよと思うんですが、でもそういう時に私たちは神の全能の力、奇跡を引き出せるチャンスだと私は思います。接待係のマリアがこの時にどのように乗り越えたのか、2章の3節読んでみたいと思います。ブドウ酒が足りなくなったので母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。ちょっとここにまさか雲がいるんですよねさっきからこうやって言ってね、ここで止まってるんですよね。こういうまさかっていう時どうしたらいいんでしょうねいやいや、じっとしてますわここで手で素手で潰すわけにもいかず、ずっとこのままにほっといていいものでしょうか。これですはい、白い雲でした。あいつ、ありがとうございますまあ雲ね、まさかですよね、アビね、はい。でこの時にね、マリアは真っ先にイエス様のもとにかけてシンプルに事実を伝えました。イエス、ブドウ酒がなくなっちゃったのよ。実はこのマリアの言葉は最もシンプルに聞かれる祈りのお手本ですはい、お手本ですはい。でね、まあ、このね、足りないことを、起きてきた状況を簡潔にイエス様に伝えたんです。私も今ね、雲がいるわって言ったらね、あ、別にね、誰かしてとも言わなかったね。夫が来てね、それをちゃんと取って、まあ、消毒までしてくれましたけれどもね実はこれがマリアがしたある面でことでもあったんです。イエス、ブドウ酒がなくなっちゃったのよ。これをしてあれをしては言ってないのよね。 ただ状況を簡単に言ったんです。マリアはそれまでイエス様の奇跡を見たことがありません。当然です、したことがなかったので。そうでしょ。でもマリアの心の中には、この子ならイエスなら何とかしてくれる、気が利く優しい子だもの、知恵があるもの、きっと何とかしてくれる、奇跡を見たことがなくても絶対的な信頼があったんですよね。で、こんな伝説があります。イエス様が血の御子だった時、人々が疲れたり心配したり悩んだりしたら、マリアの子供を見に行こう、そして近所の人々はよく赤ちゃんイエス様を見に行ったそうです。するとどういうわけか問題は解決したっていう伝説なんですけれども、まあこれは伝説ですけれどもね。マリアは早くに夫ヨセフを亡くしたために、長男であるイエス様を頼りにしてきたんです。そして必ず状況が変えられてきたので確信していたと思います。きっと何とかしてくれる。皆さん、まさかの時に私たちが最初に思うことがこの思いなんです。問題をシンプルにイエス様に伝えることなんです。イエス様の返事は、夫人よ、私とどんな関わりがあるのですでした。でも決して実は冷たい言葉ではないんです。直訳すれば、私の関心とあなたの関心とは別なのですよ、心配ご無用というね、意味だそうです。そしてこうも言われたんですよね。夫人よ、私の時はまだ来ていません。マリアはイエス様に信頼のおける息子として頼んだのですが、イエス様は実は神の子供として、いつこの神の子であることを表したらよいのかっていうことを考えていたんです。最初の奇跡は自分が神の子として最も人々に見せたい、表したいものでありたいという願いです。意味わかりますよね。これからイエス様はたくさんの奇跡をしていきます。最初の奇跡というのはとても重要です。それを見て、ああ神様とはこういう方なんだっていうことが明らかに、その栄光を表せる、わかる奇跡でありたい。そのタイミング、どこでするのか、イエス様はずっと祈りつつ考えていたんです。待っていたんです。父よ、いつでしょうか。その時にお母さんが、イエス、ブドウ酒がなくなっちゃったって言ったんですよね。ですから冷たいわけじゃなくって、お母さんちょっと待ってねって、今私の関心はそこにはないんですよと言いつつ、その後で、あるものをイエス様は見たんですよね。でね、私マリアの返事がね、これはすごいなと思うんですけれども、で、こう言ったんです。その言葉を聞いて、どこかな、マリアは召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてください。マリアはイエス様から聞いて、はい、わかりましたじゃなくってね、召使いにイエスが何か言ったらちゃんとその通りにするのよって言っていなくなっちゃったんです。噛み合わないと思いませんかね。私だったら、そっかダメかってね、ちょっとがっかりするかもしれませんが、マリアは能天気というのか、まあちょっとした言葉でね、すぐに否定的に感じたり悲願だり拒絶感を感じる人はマリアを見習ったらいいなって思います。やっぱりマリアはきっと 息子は何とかしてくれる、イエスは私のために何とかしてくれるという思いは消えなかったんです。で、その後のことです。2章の6節からお読みします。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスはさあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んで行った。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで行った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。この後イエスは母兄弟弟子たちとカファルナウムに下っていき、そこに幾日か滞在された。マリアの願いを聞いたときに、イエスはすぐに神様に祈ったと思います。そこで目に留まったのが、ユダヤ教の手や足の清めの儀式に用いる水がめだったんです。実はイエス様がその亀を見た瞬間に、神の時が来た、この時だと私は悟ったというか語られたのではないかと思いますね。で、これはある意味でマリアの願いと神の時が摂理の中で一致した時でもあったんです。水がめは6つありました。この大きさ、実はメトレナテレテスって書いてますが、すいません、か3メトレテスってね、これはね、あの一つの亀は78リットルの大きさなんです。78リットルって言うのは、一升瓶って分かるでしょ、あのお醤油とかお酒とかね、大きな瓶のね、あれ 1.8 リットルなんですよ、ね、それが6つあるっていうことはどれだけの大きさかというと、468リットルで 1.8 リットルの瓶が260本あるっていうことなんです。わかりましたか。で、3メトレテスの場合は702リットルで、一升瓶が390本の計算になるんです。それぐらい大きな水がめがあったんです。で、そこでイエス様はこの召使いたちに水をいっぱい入れなさいって命じたんです。その頃水道があったでしょうか。ないですよね。水を汲んでこなきゃいけないんですよ。皆さん、水道であったとしても 1.8 リットルの水、瓶ね、260本、水入れなさいって言ったら喜んでします？水道でじゃあでも嫌でしょ？そう思いませんか？これ実は大変なことだったんですよ。でも召使いたちは黙々とそれをしたって聖書を読んだらわかります。しかも亀の縁までいっぱいに水を満たしたんです。すごいですよね。で、ここにこの出来事の中に私たちがまさかを乗り切る3つの重要な教えがあったんです。1つ目は先ほど私はすでに言いました。イエス様ならきっと私のために 何かをしてくれるという信頼です。言葉を挿入しています。私のために何かをしてくれるっていうことなんです。イエス様ならきっと私たちの欠乏や困難をイエス様なら私のために必ず何かをしてくれる。これが最初に必要なことなんです。私たちはたくさんのものが欠けています。足りません。力も愛も能力も知恵も、そうでしょ。 Be strong って本当にいつも宣言しますが、やはり力は足りないんです。具体的にいろいろなものが、その中でイエス様、これを足りませんというだけではなく、この方なら私のためにきっと何とかしてくれる。それが心の中にマリアは確信として揺るぎのない思いとしてあったから、どのようにイエス様が言われても全然もう大丈夫、召使いにはいイエス様が言ったら言うこと聞くのよって言っていなくなることができたんです。そこで心配してね、イエスはいつ何かしてくれるのかしらって、水をね、なんで水なのとか、そんなことを思う必要はなかったってことなんですよね。私たちは個人としてイエス様の関係の中でこのアイデンティティを持つ必要があります。アイデンティティの問題でもあるんです。私のために必ず何とかしてくれるという私を一人一人が持っていることが必要です。アーメンでしょうか。2つ目、亀の縁まで水を満たすという行動です。この神の、この水っていうのは神様の言葉でもあります。聖書には水は言葉、神の言葉としての象徴としても書かれているんですよね。信仰の言葉です。信仰は聞くことから始まり、聞くことは神の言葉によると書いていますよね。奇跡を見たければ神様が私たちに語られた信仰の言葉でを満たし続けるという必要があるんです。それは一番大きいのがね、まあ3メトレテスっていうね、390本の瓶の中に信仰の言葉を入れ続けるっていう行動でもあります。私たちは1回か2回信仰の言葉をイエス様に投げかけて諦めてしまう。でもね、奇跡って、私はね、ある奇跡は簡単に起こることもありますよ。簡単ってことないんですけれども、でも本当に繰り返し繰り返し信仰の言葉を空っぽの器に投げ続かなければ成就しないことがあるんです。そうじゃないでしょうか。私たちはこの水を満たしていく、神の言葉で満たしていくという行動をしなければならないんです。で、詩篇の81編の11節に、口を広く開けよ、私がそれを満たそうとあります。私たちが口を大きく開けたときに、そこからどんな言葉が出てくるでしょうか。信仰の言葉を出すために口を大きく開けるんです。ただポカーンと口を開けてね、天を 見上げているわけじゃないです。そうでしょ。私たちはそこに本当に信仰の言葉、私たちの賭けを思いながら訴えながら神様への信頼の言葉を放っていくんです。そうすれば神様はそれに対して具体的に答えてくださると私は信じています。で、実現しないのは今も言いましたが、最後の瓶まで水を満たさないからなんですよね。 私たちはこのことを本当に捉えていかなければならないと思います。この行動を取り続けるのには、神の子供としてのアイデンティティをしっかり持つことが大切です。自分という、もう、生まれながらの人間、神に救われた人という以上に、神の子供としてのアイデンティティです。神の子供だけが、創造の言葉、信仰の言葉を放つことができるからなんです。それは他の人は絶対に言うことはできません。そうでしょ？ですから私たちはこの亀の縁まで水を満たす行動ができるんです。そして三つ目です。イエス様の私たちへの贈り物は祝福というブドウ酒だということです。イエス様がこの生涯の一番最初にしたかった、これこそが神の栄光を表すことができる奇跡と確信して行ったものが、水を最高のブドウ酒に変えて、この結婚式を祝福する、その奇跡だったんです。皆さん、これは、本当に神様の子供の栄光を表す。イエス様が、父なる神様がどのような方であるのかを人間に知らせたい一番の奇跡だったということなんですね。ある面で病気の癒しとかそういうものではありませんでした。結婚式におけるこの祝福、これはこういう、聖術礼拝ではね、この神様の最初の人間の創造から最後のこのイエス・キリストの花嫁の完成に至る神の人類のこの計画の中で、そのことを考えてもとても重要な奇跡だったと私は信じます。皆さん、神様の奇跡はある面で水をブドウ酒に変えるという祝福のその奇跡でした。私ね、朝のね、蒼天で箴言をずっと毎日購読してるんですけども、その時にも改めて思って、そして、それからずっとそのことを考えているというのか、本当に改めてものすごい感謝がね、もう毎日毎日湧いてきている、その御言葉があるんですよね。で、箴言の30章の7節なんですけれども、7節8節なんですが、これは私が洗礼を受けた時に、その時に高校の先生がいて、洗礼を受けた人のために曲をプレゼントしてくれるというね、その時だったのか、後だったかちょっと忘れたんですけれども、とにかく洗礼を受けたらその方から曲をくださる、プレゼントいただけるという、そういうことがあったんです。私が、それは御言葉の歌だったんですよね。私はね、その方からいただいた時、どんな神様御言葉でね、歌を作ってくれたのかなってね、ワクワクして歌詞を読みました。それが箴言の30章の7節8節だったんです。新共同訳でちょっとお読みしますが、二つのことをあなたに願います。私が死ぬまでそれを拒まないでください。虚しいもの、偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しくもせず、金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってください。こういう御言葉だったんです。私ね、その時ね、19だったか、洗礼受けたのは19歳ですけれども、二十歳だったとしてもね、ちょっとこの御言葉が地味だったんです。やっぱり19歳でね、この御言葉って、わーいって思う人ってあんまりいないと思うんですよね。なんとなくまだピンとこないというのか、とね、一瞬なんかもうちょっと湧き立つような、なんか未来を、わかります？なんとなく。なんかね、地味って思ってね、感謝だったんですけれども、 これかってしばし考えたね、記憶があって、でも神様がその、ね、方に本当に必ず祈ってね、御言葉を与えられて曲を作ってくださるので、与えられた御言葉だっていうことは疑わなかったんです。だから私ももちろん神様に感謝しましたけれども、ちょっと地味でね、あまり意識になかったんですよね。でも時々はもちろんね、この箴言のこの歌詞を読むたびに、あ、これは神様が私に与えてくれたね、あの一つの御言葉でもあると思ってたんですが、最近蒼天で読んだ時にもうビビーンとね、改めてきて、これって素晴らしい神様の祝福の言葉だなって思ったんですよね。で、理由が9節に書いてるでしょ。貧しくもせず金持ちにもせずって、私別に特別なお金持ちになりたいとは思いませんでしたけれども、飽きたりれば裏切り、主など何者かという恐れがあります。貧しければ盗みを働き、私の神の皆を汚しかねません。いや、人間ってそういうものですよね。だからちょうどよく噛むなくってね、そういうねことっていうよりは、貧しくもせず金持ちにもせず、本当に日々の糧をね、生涯この人に満たしてください。そして虚しいもの、新改訳では不真実ってありますが、偽りを遠ざけてください。これがね、本当にこの生涯のな、クリスチャン生涯の中で全うできるならば、なんという祝福だと思いませんか。私ね、今の時代だからこそ、この年になったからこそね、本当に思いますよ。皆さん、それぞれこの祝福というその捉え方は、個々のそれぞれの信仰とかビジョン、願いの中で与えられていくものだと思います。でも神様は一人一人にこの祝福を与えたい、それこそがこの神様が最初に神の子供として表した栄光だったんです。一人一人に、皆さん、水をブドウ酒、ブドウ酒というのは喜びと祝福の象徴です。また聖霊の象徴でもあります。私たちが聖霊に満たされながら本当にこの人生を全うしていくとき、それは苦しみがないとか悲しみがないとか迫害がないとかっていう意味でもありません。イエス様は人々から蔑まれ、罵られ、迫害を受けましたが、決して不幸ではありませんでした。そうでしょ？イエス様は本当にある時には弟子からも裏切られ、孤独を舐め尽くしましたが、けれども不幸ではありませんでした。神の祝福がいつも注がれていたんです。私たちもそのような生涯へとすでに招かれていることを感謝します。詩編の5編の13節、主よ、あなたは従う人を祝福し、身旨のままに盾となってお守りくださいます。皆さん、この方と共に歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、皆を褒めたたえます。本当にカナの婚礼でのイエス様の奇跡は、マリアの単純な願いを叶えると同時に、神がどのようなお方であるのか、神が私たち人間にどのような祝福をもたらしたいのか、それを表してくださった奇跡でもありました。神様、どうぞ私たち一人一人がイエス様ならきっと私のために良いことをしてくださる、その信頼を持っていつも主と共に歩むことができますように。そして主の奇跡を、小さな奇跡から大きな奇跡、本当にそのような祝福を 私たちの人生に経験することができますように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。